ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。助産師のトルネードさんにお話を伺っています。今回はトルネードさんが2023年6月に参加された国際助産師連盟の大会のことについて伺っていきます。トルネードさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この国際助産師連盟の英語の名称はインターナショナルコンフェデレーションオブミッドワイフって言うんですけど、名称からすると全世界から助産師が集まってくる感じですね。何カ国ぐらいから参加があったのでしょうか？
すいません、私もざっくりしか分かんないので、100カ国以上は来てたと思います。アジア、アフリカからも、欧米からも、でもちろん日本からも、お隣の、中国、韓国、台湾、香港からもいらしていました。で、何より開催国のインドネシアってやっぱりこれからアジアの時代なんだなっていう。この ICM が日本で開催されたのが90年代に神戸で開催されてたらしいんですよ。その時まだ私助産師になってなくて知らなかったんですけれども、そこからすると今現在の日本って開催国になれるだけの力が助産師にも女性にもないんだなっていうことを実感しちゃった。で、そこからしたらアジアのインドネシアってこれからますます発展していく。なんか6000人インドネシアから参加者がいたって、私の耳が間違ってなければ。インドネシアって島々がいっぱいだから、あの島伝いに大きなバス連ねて参加されてましたね。バリはヒンドゥー、他の島々ってイスラムだったり、まあ、一部キリスト教の地域だったり、さまざまな文化、多様なものを抱えながらすごく発展してきているだなっていうのも感じました。あの日本からも登壇する方がいらして、日本全体で何名参加してたのかも私分かんないんだけど、でもざっくり100人はいるんじゃないっていう。大学単位で大学の教員の方が学生を10名ぐらい連れてくるとかしてたから、100は来てたんじゃないって思うんですが、残念ながらそこで連帯感とか薄いんで分かんないんです。香港の若い助産婦さんたち、あのみんなお揃いのこうチャイナカラーの可愛い服とか着て、わあ、日本の皆さん何人で来てるのって聞かれて、分かりませんって答えて、私たちは38人来てるのよって言ってて、だからやっぱりジェンダーギャップ指数125位に転落する国の日本の助産力の低下っていうのもありやしないかと感じちゃった部分はあります。あのそんな中でワークショップ持ったり登壇したりっていう方もいて、あとポスターセッションしてる方もいて、日本からでリプロリサーチ実行委員会の方たちがポスターセッションしていた中身が非常に私はインパクト大きくて、このコロナ禍に日本の産科医療は私たちに何を伝えてるかっていう問いかけでリサーチされて、そのパターナリズムのもとにある助産のケアなんていう統計出てたけど、日本の助産師の人数は約4万人ぐらいいるんだけど、どういう働き方をしてるかっていう、助産師が運営できる助産所の出産ってもう 1% 未満に減っちゃってるし、その中の自宅分娩って 0.1% ぐらいなんじゃないかって言われていますけれど、台湾から来た方は自宅分娩が 1% あるって言ってました。で、イギリスも自宅分娩 4% はあるって言ってました。で、オランダはもともと3割が 30% が自宅分娩できる ところだったらしく、今現在もっと減ってるのかちょっとその辺の数字は分かんないんですけど、オランダの方が出してるブースはすごく楽しそうでした。あのオキシトシンホルモンをバッチにして、そのバッチをばらまきながらみたいな。
あのオキシトシンホルモンっていうのは、
はい、あのオキシトシンホルモンってね、まあ、脳内から出ているホルモンだから、あの妊娠出産以外でも、例えば愛し合ってる男女が優しく触れ合ったらオキシトシンホルモンも出るだろうし、男女じゃなくても例えば猫ちゃんとかワンちゃんを可愛がって優しく撫でててもオキシトシンホルモンは出てきます。で、例えばリュウマチの痛みに痛いって言ってる方の背中を優しく撫でてたら、やっぱりオキシトシンホルモンが出てきて痛みが緩和されてるっていうのも実証されているのですが、お産の時にはまさにこのオキシトシンホルモンが欠かせないホルモンです。この
陣痛を起こす。
そうなんです。いい陣痛になっていくのも、だから子宮を収縮させる作用がオキシトシンホルモンにはあって、でしかも痛みを和らぐっていうね、リラックスできるっていう作用もあるっていう、まあ、すごいホルモンなんですよ。そのオキシトシンホルモンをバッチにしてばらまいてましたね、オランダのブースでは。で、私がたまたま参加したニュージーランドの助産婦さんたちのブースでは映画上映していて、パシフィックマザーっていう映画を上映してたんですよ。で、私その予告編はフェイスブックとかでチラって見てたんですけど、前編はまだ公開されてなくて、この秋以降に公開されるというので、多分全国あちこちで見るチャンスはあると思うんですけれど、見てびっくりしたんですよ。沖縄とか福岡とか日本のシーンがいっぱい出てくる。大方がニュージーランドとかこの南太平洋諸島の島々の風景が出てくるんだけど、綺麗な海とかね、海の中とかっていうのは、沖縄出身の女性が赤ちゃん授かった時に海場所を探し求め、沖縄にも拠点がある方なので、沖縄の開業助産師のところ行ったり、クリニックもっていう段階で、開業の助産婦さんが背中を押して、あなたの望みが叶うお産をするにはニュージーランドで出産したらと背中を押した結果、彼女はニュージーランドで自宅で水中出産をするっていうストーリーなんですよ。
ニュージーランドの映画だけれども、うん、主人公は日本人なんですね。
沖縄の方で、監督さんも日本女性だったと思います。
あ、映画を撮った。
でも実はね、この映画最後まで見れなくて、なんか電気系統かパソコンかなんかの不具合か、いいところで中断しちゃったので最後までは見れてないんだけど、でもこの映画の趣旨は、女性の主体的な幸せなお産のために、助産婦頑張れよっていうね、助産師頑張れよってエールをくれてる映画だと思うんですけど、いいとこで終わっちゃって、今日本でますます医療の介入が増えて、女性がこんな幸せなお産がしたいっていう望みがだんだん叶わなくなっている日本の現状みたいなメッセージも私は受け取ってしまって、ガーンって言うんで、まあ改めてね、上映された時に見たいんですけどね。だから産む女性の話を聞きましょう、産む女性の声をもっと聞きましょうっていうことだなっていう思いました。はい。
他にはどんなワークショップ？
他のですね、あの日本の大学の教員の方が子宮頸がんのこのスクリーニングの検査ですね、日本ではまあドクターがやってるわけですけど、子宮がん検診という形で、その方の研究はドクターからトレーニングを受けた助産師が採取するっていうのをやったところ、非常に女性の満足感が高かった。丁寧だし、あのお話とかよく聞いて寄り添いながらやるし、で何よりもやっぱり子宮頸がんの検査も内診台に上がって、ちょっとこういう屈辱的な態度を取らされて、 しかももしそれ採取する方が男性の医師だったらってやっぱり怖い思いと羞恥心っていうんですかね。だからね、日本のね、検診率少ないんじゃないかなと。欧米に比べて半分ぐらいしか受診していない。受診率が少ない。子宮頸がんの検査って、がん自体を予防することができる。全がん状態で発見して、処置すれば、がんになることも防げるものなのに、日本は欧米より受診率が低いっていうところを、これは助産師が親切に採取すれば受診率上がるんじゃないかなっていうことを思わせてくれる研究結果で、ただ日本の医師が人間ドックのを担当している産婦人科医部門がナースに採取させるには反対ってやってるんですって。だからやっぱり欧米だったら、なんていうんですか、看護師が、その専門の看護師が採取してるわけですよ。
プラクティショナーとか言うんじゃない、違う
か、 なんか言い方ありましたよね、すみません忘れちゃった。なんか専門的なナースが採取してるわけですよ、すでに。それで不都合がないのに、日本ではそういう医師から反対が起きるっていうのは、やっぱり医者が既得権益を手放したくないっていうね、医者と対等に物が言えない助産師に女性を守れるかっていうね、ここが問題なんじゃないかなって。そのあたりをこのリプロリサーチ実行委員会の方もポスターセッションで発表してくれたんだなと思います。まさにパターナリズム下にある助産のケアっていうね、なんかここをどうにかしないとなっていうのを、強く思わせてくれた ICM 大会でした。はい、
日本以外の海外のなんかワークショップとかは参加されたんですか？
受けたのは遠因法列車、遠因、お産の時に遠因の傷を少なくするためのワークショップっていうのにも参加しまして、こうグループでやったりもして、そこにいたのはウガンダの方とか台湾の方とかイギリスの方だったか、ちょっと実際にこう机の上に上がってベッドに見立てて、そこに横になってとかね、この横向きで側外のお産とかね、あとはしゃがみ込んでスクワットした形でのお産とか実習みたいな形で参加しました。
男性の助産師っているん？
あ、いらしてました。あのフィリピンとかアフリカとか実際男性の助産師が活躍してるみたいで、だから彼らも、すいません、お仕事の内容は私分かってないんですけど、でもまあ母子保健の公衆衛生の担い手として活躍されてるんだと思いますね。日本ではまあ法律的にまだ男性助産師はいないんですけど、
アフリカとかね、インドとか、うん、結構男性が生理用ナプキンを普及させたりとか、
うんうん、あ、そうね、あれインドのね、面白いね、はい、
やっぱりそのあれですね、女性の地位がすごく低い国とかでは、うん、まあ、そういうふうにこう女性の側に立ってくれる男性が、うん、女性の、まあ、人権回復に貢献してくれてるのかなっていう感じはしますね。
まあ、それだけ女性がね、抑圧されてるっていうの、 FGM 性器切除とかまだされてますもんね、シエラレオナとかね、アフリカの国で。やっぱり世界を知らないといけないなって、日本のこれが普通当たり前と思ってたら、日本って世界標準と比べて、どんだけ点点点みたいなことがいっぱいあるので、やっぱり私英語の力がないので、ちょっとせっかく ICM に行って理解できていることが少ないと思うんですけど、それでもやっぱり外に出てっていろんな国のいろんな地域の人と対話しなきゃいけないなっていうのを強く感じました。
そのインターナショナルコンフェデレーションオブミッドワイフ、ミッドワイフっていうのは助産婦っていうことなんですけど、毎年開催されてるんですか？
あの3年ごとなので、次はポルトガルだそうです。
あ、2026年ですね、
多分。多分、うん、
南ヨーロッパの方のお産事情っていうのもなんかまた気になりますね。
知りたいですね。スペインも画期的ですよ。女性頑張ってる。10代の女性に、モーニングアフターピル、つまり妊娠をさせないお薬、10代で親の同意なしにやっぱり公衆衛生として無償で手に入る。日本はなんとこのアフターピルも10代だったら親の同意ってやっぱり持ってこないと処方してくれないとかね。私が勤めてるクリニックは、まあ、院長がちゃんとしっかりしてるから、いや10代の子に処方しないでどうするっつって親の同意なくても処方してますけど、そういうところないみたいです。沖縄県内でもたらい回しにされて、どこでも断られて親の同意がないなら出せないって言われて見えるって方います。
そうなんですね、うん、もう本当にどこまで女性の人権がないがしろにされてるかっていうことですね、うん、まあ、これでももう私なんか子供の頃よりにから考えると、女性の、うん、まあ、地位とか、うん、人権とかはだいぶ良くなってきているけれども、やっぱりそういうそのリプロダクションの面はもう全然まだまだですね。本当にそこのところを考えて活動していかないと。
本当ですね。
いけないですね。
本当ですね。もう生きてる間にもうちょっとマシな世の中にしたい。
だしやっぱりその少子化っていうのも、うん、産みたくないなっていうふうな気持ちも、そういうリプロダクションの場における女性の人権のがないがしろにされてるっていうことと無関係ではないですよね。
無関係ではないですよね。マタハラもすごいじゃないですか、妊婦さんに対しての。こんな生きがたい世の中で出産子育てってすごいリスキーだし、経済的にも本当軍事費を教育に、子供に、女性にもっと回してくれよって思いますね。
本来だったら女性、あ、その出産関係、うん、教育費、子育てに回すべきお金を軍事費の方に吸い上げちゃってるわけなんですもんね、うん、
ますます衰退しますよね。
わかりました、ありがとうございました。あの助産師の仕事は女性の人権と密接に結びついていることが本当にトルネードさんのお話で分かりました。あのフェミニズムの核を学んだような気がします。3回にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
トルネードさんとは沖縄の市民活動の現場でご一緒していることが多いんですけれども、これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。